5月29日日曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、まさきファンです。いろんなことがあったけれど、浮き沈みが激しく、そして悩みも多くなんか大変だったなって思いますよ。ええ、そうですね。まあ近い話からしていくと、最近スタジオでお仕事してきました。あの宮巣箱さんのオーディション投票、皆さんありがとうございました。無事に収録は終了しました。なんかね、あまりにもサクサク進んで全然リテイクとかもなくて、なんかこれで大丈夫かなって思ったんだけど、すごくイメージに近い感じに仕上がったらしくて、まああのマジか、こんなキャラ設定もありかみたいな部分もバッドエンドでは見れたりとかで、そういう部分も結構楽しく収録させていただきました。で、終わってからサインをね、すごい大量に書かなきゃいけなかったのポスターと色紙とでもそれぞれ結構な枚数を書いたんですよ。で、何度か話をしたと思うんですけど、ファンさんは本当にサイン苦手なんですね。まあなんていうか、その別に有名でもなければ、これから先そういう風になっていくつもりもなく、でってなったとして、サインがしっかり書けるっていうのは結局練習をしてないと書けないわけじゃない。で、デザインを考えたりとか、いろいろしっかりと準備をしてるからこそできるものだと思うのね。まあなんかこう、じゃあ急に考えてください、パッて出てきて書けるようなものではないから、まあ普段から練習してなきゃいけないと。でもさ有名でも何でもないのに、すごい綺麗にサインが書けてドヤ顔みたいなのはどうかと思うの、やっぱり。で、それって私の中ですごい恥ずかしいことで、これから先本当にね、いっぱい書いていくとか予定があるんだったら、どんどんどんどん練習して、どんどんこううまく書ければいいと思うんだけど、そういう予定も特になく、かといってうまく書けないとさ、人、まあなんかその企画側に迷惑になっちゃうのね。前にそのサインの練習をしてるとか恥ずかしいと思って、本当にもうこう普通に漢字とひらがなでパパってまさきファンって書くだけっていうのをやってたんですけど、まあそれだとこうなんか他の声優さんが可愛らしく書いてるのに自分だけ浮いてるみたいなのもあるし、まあなんかこうブログだったりとかね、いろんなところでまあ声優さんのサインこんなですよみたいなのにアップされるんだけど、アップするにあたり、あ、なんかごめんねってなる感じ、それはそれで良くないというので、本当にね辛いよね。まあでもなんだかんだでちょっとまだその他の企画どれでサイン色紙もらえますよっていうのは言えないんですけど、まあなんかその企画自体が始まってないからね、公開されてないから言えないんだけど、いくつかそういうのがあって、で書かなきゃいけなくなったから、まあサインをねサークルメンバーにね考えてもらって、デザインしてもらって、でまあちみっと練習して書けるようになってたんだけど、本当に意に悪くて、なんかね、主役だからバンって書いてください、大きめにみたいな言われても、 いや、できるだけ端の方にこそっと書いてたい、目立ちたくないみたいなのがあったりとか、あとね、なんでサインが嫌かっていうと、戦友のサインなんかもらっても嬉しくないじゃんっていうところね、まずそれはあれやろなんかね、そのじゃあ戦友さんにもらって何が嬉しいか、まあその名前を呼んでくれる CD だったりとか、なんかボイスが出る系のものだったら嬉しいかもしれないけど、サインですよ、文字ですよ、それだけもらったところで何なんだってなっちゃうじゃん。でそのじゃあ色紙に書きました、じゃあ色紙当たりました、でしばらくはさ多分嬉しいかもしれないし、飾っとくかもしれないけど、気づいたらほこりかぶってたりとか、端っこの方にさこう追いやられたりしてるわけじゃん。それはすごい、もうなんかどうしようってなるよね。有名人とかにさサインもらって嬉しいみたいなのは、多分そのお店とかやってて飾るんだったらね、それはなんかこのこういう人もお店に来てくれてますよみたいなのでアピールするのにも良いので、こうなんかありだと思うんです。でもね、サインってねって話かな。まだ握手の方がわかるなって。でもね、まあなんか声優さんと握手はなんかちょっとそこも、違うような気もしつつって感じではあるのかな。まあそんなので、とてもとてもとても恥ずかしく、私はできるだけ避けたいだけど、サインを書くとか握手するとかね、なんかもうそのすごい売れてる、もう誰も知らない人がいないみたいな、こう声優といえば誰々みたいなねレベルのね人だったらいいよ。でももう絶対そんなこともないし、これから先そういう風になることもないのに、サインだの握手だの恥ずかしいじゃないですかって私は思うから、他の声優さんがどう思ってるかわかんないし、それぞれ自由だと思うけど、私はそう思うから恥ずかしいなって思うよね。だからまあこれから先もあまり書く機会はないだろうし、書くってなっても多分相当レアだと思うんで、なんかそのじゃあそういう企画に応募しようっていう人は、どうかこう誇りをかぶって放置するっていう、なんかもう死にたくなる、もうなんか私もうこんなサインなグーってなって書いたにもかかわらずそういう扱いするのはやめてください。はいあとはそうだな、最近まあ新しい方に何人かお会いする機会があって、まあ声優さんも何人か新しい方にお会いすることがあって、で、それぞれやっぱりどういう風になりたい、どういう夢があるとかさ、こういうのでやってますみたいなのがあって、なんかこう元気をもらったりもしてたんだけど、逆にこうすごくへこむようなことだったりとか、なんか理解し合えないなっていうことがあったりもしつつで、こうなかなか安定しなかったんですけれども、その同じ仕事をしてるっていうだけで話せない、今まで普通の友達に話せなかったことみたいなのも話せたりとか、こういう悩みがあったんだよねみたいなのも言えたりとかして、で、あ、私はそんな風に悩んでいたんだとか、本当はこういう風に考えてたんだねっていうのがやっと分かり始めて、で、普段はやっぱり文字に起こしてまとめる 最近こういうことがあって辛かったんだよねみたいなの書いてて、こうこうこうでこうだったんだよねみたいなのを書くと、あ、私そういう風に考えてたんだな、こういう風にしたかったんだなみたいなのが整理できていくっていう感じで、まあね、昔はブログを日記代わりと、まあまあブログってそんなもんだけどしたりとかしてつらつら書いたりとかしてたんですけど、最近は少しずつ、まあ同じ役者さんだったりっていうのとお話をしたりとかお出かけをしたりとかっていうことで、なんかね、形を変えてできるようになってきたから、すごく嬉しいことだなって。で、本当にね、なんかこれからどうなりたいとかどういう風にしたいって考えた時に、いつも思ってたのが、本当に一人だからいつもね、収録ってなってもやっぱりまあ宅録がとても多いから、自分のお家で自分のまあ防音室の中で一人でお話をして、一人で編集をして提出して、返事があってリテイクって言われたらリテイクを取って出すっていう作業で、その場その場で誰かに何かを言われるわけでも直接誰かに会うわけでもないから、なんかもう常に一人だなって。うん。で、だから本当はなんだろう、こう声優さんと一緒に掛け合ってさ、演技をしたりとかね、その前の声優さんの演技を聞かせてもらったり、後の声優さんの演技を聞かせてもらったりで、お互いにそういうこういうとこが良かったよみたいな風に言い合ったりとか、そういうなんだろう、交流もしつつ勉強もしつつみたいなことがずっと前からすごくしたくて、で最近ちょっとだけね、そういうことができて、やっぱり求めてたのはこういうことなんだなって。でこういうことがすごく幸せで、で楽しくて、モチベー、仕事のモチベーションにつながっていくんだなって。だからそういう機会があってからっていうのは、すごく演技自体も楽しくて、仕事もバリバリ進むし、あ、やっぱりそういう機会をねどんどん増やしていかなきゃいけないんだなって。ずっと一人でとにかくね、何でもかんでも一人で終わらすっていうことをしてたから、どんどん作業的になってきたりとか、こう何やってるんだろう、どうしたらいいんだろうみたいな風になっちゃうのかなって。何でもかんでもやっぱり自分で解決して自分で何でもできなきゃいけないみたいな風になってたから、どうしたらいいんだろうっていうのも相談できず、こうとにかくどうにかしなきゃ、なんとかやらなきゃ、頑張ろうみたいな、常にいっぱいいっぱいで余裕がないっていう感じだったから、なんかね、すごい嬉しいなって思いました。はいだいぶカオスなまとめでしたね、今気にしたら負けなんだぜ。うん。あとお話か、あ、最近ね、ファンさんって元彼の話はするけど今彼の話ってしないよねみたいなこと言われて、当たり前だろうっていう風に思ったんだけどなんかね、そのいろいろあって別れちゃったんだよね、マジこんなことがあってさ、ありえないんだけどみたいな、もう過去のことをネタにして話すことは全然苦、私にとっても苦じゃないし、まあ、いいんだよ、いいんだけど、今の彼氏付き合ってる最中だとしたらさ、その人に対して最近、いや、なんかここに一緒にデートに行ってきてすごい楽しかったんですよねみたいなの言ってたら、もういつ刺される そんなことはないし、めっちゃ一般人だし、なんか自由にしたらいいと思うねんけど、さすがにね、そういうのは、なんか聞かれたらね、答えるよ。最近どうなんですかとか、そういう話を直接聞かれたら、まあねみたいな話をするし、隠してるわけではないから、聞かれたら答えるけど、わざわざこう不特定多数というか、まあ本当にこのポレポレとかはさ、ポッドキャストでいろんな人が聞いてるわけで、そういう人たちの中にはワンさんの恋愛事情なんか聞きたくないわっていう人だっているわけじゃん。したらなんかわざわざ聞きたくない人にまでは話さなくていいかなって思うの。まあでもね、自分のブログだし、自分が話したいことを話せばいいんだとは思うんだけど、じゃあ今彼の話まあ今彼って今いるかっていうとそういう話ではないけど、まあそのね、そういう付き合ってるナウな彼氏さんの話をしたいかって言われると、そんなことはないよねって。うん、なんかね、結構まあこう逆に心配してくれる人がとても多いわけ、ブログとかだと。その結婚してる方でお子さんがいらっしゃる方が結構聞いてらっしゃるのね。だからファンさんはちゃんと相手がいるのかとか、結婚できるのかとか、結婚してんのかとかなんか相手紹介しましょうかとかそういうのもあるけどあるんだけどね、それに対してじゃあ、いや最近ダーリンが冷たくてどうしたらいいですかねみたいな話もしないし例えば結婚したとしても、わざわざ結婚して旦那さんがこうでねみたいな話もしなければ、まあ、もし子供ができたとしても、いやもう最近さ送り迎えが大変だみたいな話も一切しないよ、うん、ただ聞かれたら答えるけど、個人的に聞いてねっていう話でうん、なんかね、そんなことをね気にする人もいるんだなって思った。うん、なんか私の中で声優さんってやっぱり古いさ感じがまだ残ってるっていうか、あー何々のアニメに出てる何々の声の人みたいな感じでやっぱり捉えられるのが私もすごく好き で、私もそういう風にしてるから、声優さんの名前ってあまり覚えなくて、あーなんとかの役とかなんとかの役してる人ねみたいな風程度にしか知らないし、じゃあその人の顔を知ってるかっていうと全然知らない。調べても、そんな感じなんだ、ふーん程度。それがマイナスになったりプラスになったりっていうことは全くないし、例えばその声優さんがすごく話すのが面白いとか、なんかこうなんだろう、すごい趣味を持っててこういうこともやってるらしいよみたいな情報が入ってきたとしても、それがなんかそのじゃあ好きなアニメの好きなキャラクターをこう見るにあたりプラス要素になるマイナス要素になるっていうのは私の中ではないな、そこになんか加わってくることっていうのはなくて、中の人は中の人っていう感じだし、あまりそういうことを知りたいっていうふうには思わないんだけど、でもまあ今でこそさ、声優さん顔もどんどん出すし、アイドル並みというか、まあ逆にさ、そのもともとモデルだとかをやってる人たちっていうのが、じゃあ声優部門もやろうと思うんで、モデルやってるけど普段はモデルだけど声優もやろうねみたいな人たちが増えてきたりとかした結果、こうまあみんなイケメンだったりとか美少女だったりとかするわけじゃないですか。でさらに声が可愛いみたいなので、じゃあ声優さんはみんな可愛い、声優さんはみんなこうなんかいい声ね、そのさらにプラス要素がいろいろあるよっていう感じで、あの声優さん見た目可愛いからね応援したいよねっていう風になったりとかして、中の人っていうのに目が向けられすぎてるかなって思うのね。うん、だからその声優さんが結婚したって言ったら発狂したりとか、 声優さんがさ、こうなんか付き合ってる、声優さん同士で付き合ってるとかさ、なんか何々が嫌いなんだってとか、何々を食べに行ったんだってとかさ、いろんなことで話題になるけど、あ、生きにくい世の中だなって思うよね。なので、できるだけこう昔、もう本当にポレポレも長いんですよ、なんだかんだで長いんで、本当に普通に学生だった頃から、今日さ学校でさ身体検査があってみたいな身体測定があってみたいな話をさしたりとか、もうなんか最近友達と出かけたけどいろんなことがあってマジ闇みたいな話をしたりとかしてた時期もあるけど、まあ今それをやるともう問題いろいろ起きちゃうじゃない？だからできるだけね、そういう話題は取り扱わないようにとかしたりはしてるよね。ただもう聞いてる人が一日に、まあ、何人なんだろうな、最近詳しく聞いてないから確認してないから分かんないけど、そんだけいるけど、一人一人に嫌じゃない話っていうのは絶対にできないから、できるだけこう大体の人が嫌ではないだろうなぐらいの話をちょっと攻めていこうみたいな部分はさあったりとかでさ、周りをどんどん気にしなければならない、自分らしくお話ができないっていうのはちょっとこうやりにくいっていう部分はあるんだけど、まあそういう風になってしまったっていうのは、まあこう時代に合わせていろいろ変えていかなきゃいけないことだからしょうがないんだなって思うたびに、年取ったなって思う最近の若い子はっていうのと同じぐらいのレベルで、いや時代に合わせなきゃね、時代に取り残されるわけにはねとか言ってるたびに、あー時代に置いていかれてるわ、これがおばさんだわって思うもうなんかね、正直ね、こう見た目とか中身とかはそんなになんか、まあ年相応に見られることがほとんどないから若く見られるしいいんだけど、いやなんかもういい加減若く見られるのはいいことなのかっていうと、そうでもないような気はしてるんだけど、落ち着きがない的な意味でね。うん、だけどもうなんかね、ごまかしきれないものだってさ、いくら見た目が若かったとしても中身が若かったとしても、体力的なものだったりとかさ、こうなんか自然治癒力的な、こう回復力的なものだね、結局ねみたいなのはさ、あの昔はすごく早かったかもしれないけど、どんどんどんどんやっぱりスピードが遅くなったりとかするわけじゃない。で、その筋肉痛がさ、どんどん遅れてくるんだよみたいな話も聞いたりもするし、まあ、白髪が生えてきたりとかって、まだ一歩も生えてないからわからんけど、なんかこう、若い頃からさ、生えてる人たちもいるし、その辺はこうなんかこう、その人の体調だったりとか、いろいろもあるから、なんとも言えないけど、だんだんさ、こうどうしても隠しきれない何かっていうものが出てくるんだなって思うと、あーそっか、そうやって年を取っていくんだなっていうのを最近は少しずつ考えたりとか感じたりとかしてるかな。だしやっぱり昔はさ、何歳ぐらいに結婚して何歳ぐらいに子供がいるんだろうなとかふと考えたりとかみんなするじゃない？そういう風にきっと考えたりするものだったんだろうけど、結婚する子供を産むっていうのを考えたことがなかった なんかあのね、悪い言い方をすれば、男性にも期待しなければ未来に希望を持てないのね。自分で言っててひどいけど、未来に希望を持てない人なのね。だから今をなんとか良くしていこうとか、今を積み重ねていってみたいなのはわかるんだけど、急に先になったらいい風になるみたいなさ、いい方には考えられないから、もうなんかダメだ、この話はやめよう。なんか、うん、聞いてて辛くなるね。未来に希望が持てるように日々頑張って生きていきたいと思います。はい。あと最近なんかちょっと話題変えると、そうね、ダークソウル3をやってました。でとうとう3周目の世界に入りました。うん、1周で絶対終わるって思ってたし、もうなんかすぐ投げてやるプエーイとか思ってたけど、なんだかんだ3周目に入り、でね、ニコ生でリスナーさんと一緒に回ったりとかして超楽しいんだよね。やっぱ人と一緒にプレイできるっていうゲームがすごく好きだから、モンハンもさ、常に4人入れて、よーし頑張って狩るぞーみたいなんで、その役割がこうでみたいな風にやったりもしてたし、で今回はそのダークソウルはさ、まあさすがに3周目だから、ちょこちょこどこに行けばいいとか、この道通っていくんだよねみたいなの分かりつつも、すっげー迷子になるので、どこに何があるかとか分かんないから、そういうのをね、なんか先輩にね連れて行ってもらうみたいなのはいいなって思うし、そうやって教えてもらったことをだんだん知らない人に教えてあげるみたいなのも楽しいし、いやー今回のはいいね。ダークソウル2は結構途中で投げちゃったし、ブラッドボーンはね、もうどう進めばええんや、きつい、いやマジこれ絶対越せないだろうみたいなのがすごいあったんだけど、そういうことを考えるとダークソウル3はこううまくバランスが取れていて、で、下手くそでも、どうにかこうにかポイントを集め、ポイントっていうかソウルを集めてレベルを上げれば、進めなくもなくって感じになってるから、あ、下手くそでもなんとかなる、プレイヤースキルがクソでも、どうにかなるみたいな部分もあるから、こう長く続けられてるんだなって感じで、すごい楽しいよね。で次にどういうゲームがやりたいかって考えた時に、11月にポケモンが出るなぐらいしかなくて、今のところ、なんかみんなでできる感じの楽しいゲームないですかね。最近はそのさ、ニコ生を直でできるっていうのもあって、みんなでいろいろできるから、プレステ4を使ってることが多いんですけど、なんかワイワイできる感じの楽しいゲームあったら教えてください。であまりにもなかったら、また FF の14だっけを一瞬やってて、でパソコン版でやってたんだけど、どうもプレステ4でも同じキャラクターをこう課金だけすれば移動させられるということに気づいたのね。だから再開してもいいかなとは思いつつ、みんなどのサーバーにいるんやろうな、サーバー違ったらまた大変やなとか思ったりとかはしているかな。うん、あとはそう、なんか気づいたらこの話ばっかかみたいな話になるかもしれないんだけど、ファンさんさ、こう変なナンパを受ける率が高いよっていう話をしたじゃない。でこの前はそのなんか女の人連れで声をかけてきた変な人がいたよっていうことを言ったのかな、言ったような気もするし言ってないような気もするけど、そういうのがあったのね。でとうとうなんと黒人にナンパされたよ。 おう、ジャパニーズポチャリガール、美味しそうだね、ハムハムってなったのかな？わからんけど、なんかこう、駅の近くを歩いてるときに急に英語で話しかけられて、で、英語わかる？って聞かれたから、いや、聞き取れるけど返せないからと思って、わかんないって言ったら、ペラペラ日本語で喋り始めて、で、あ、道がわかんないんだと思ったから対応してたんだけど、急に日本語で喋り始めるから、いや、だったら最初から日本語で喋ってって思ったんだけど、やっぱその英語で喋れば止まってくれるじゃん。ね、そういうあれで、あのな、そういうナンパなと思ったんだけど、なんか普通にお茶行きませんかって言われて、え、いや、お茶だけだったらあれですけど、うんみたいな感じになって、で、まあ普通にさ、本当にお話しする、人とお話しするのすごく好きだから、で、特にさ、やっぱり海外の人っていうのは私たちと違う生活をしていて、こう違うことをいっぱい知ってたりとかするわけじゃない？だからそういう風には興味があって、で、別に付き合ってくれだとか、こう、なんかこうね、あの、性的なことを求められたりとか、そういうわけではなかったから、普通に、お茶飲みに行きませんかって言われたから、普通にお茶飲みに行って、で、いや、この辺に住んでて、なんか雑貨屋さんやってるんだよね、輸入とかしてて、こういうの興味あるみたいな話をされたりとか、この国がこうこうこうでこれぐらいかかるんだよね、行くのに時間とかあれなんだけど、とかいう話を、こういろいろ聞いて、この人めちゃめちゃ日本語ペラペラじゃん、すごいって思ったんだけど、え、それだけ日本語喋れたら何にも困らないですよねって言ったら、うん、でも何書いてあるかわかんないし、全く読めないから、もうなんかお店とか入った時とか文字が読めないっていうのですごい困るって言ってて、あ、わかるってなった。うん。し、私もすごくさ、なんか洋画とか、を吹き替えで見るよりかは字幕で見るから、したらなんとなくこういう感じのこと言ってるなぐらいはちらっと、なんか難しいこととかペラペラ、その早く喋られたらわからないけど、そうじゃなければなんとなくはわかるじゃん。でもそれに対してなんて返せばいいかとか、なんか喋れるかっていうと喋れないし、英語書いてあっても読めるかもしれないけど、意味わかるかって言われるとそんなこともなくみたいな感じで、あー、そっか、そういうところも大変なんだなーとか思ってみたりとかね。うん。で、あんまりなんだろう、海外の方とさ、お話しするっていう機会もやっぱりないわけじゃない？でもなんか結構昔、ちっちゃい時、どれぐらい、小学校2、3年ぐらいかなとかに、スイスの女の子とめっちゃ仲良くて、なんか時々話をしたりとか遊びに行ったりとかもしてたんだけど、どんどんそういうこともなくなり、なんかいろんな国のこと全然知らないんだなと思って、普通に楽しい時間を過ごし、あ、時間だ、帰るわって言って帰ってきたんだけど、なんかね、みんな日本人のこと好きだよ、日本に住んでる人は、みたいな話をされて、あー、そうなんだ、悪い風には取られてないんだな、じゃあこう悪いイメージを持たれてないってことは、悪いことしないようにこうできるだけ優しく接してあげなきゃいけないなとか、そういうことをね、感じてみたりとかする今日この頃だったんですが、もう日本人ですらね、日本語がうまく伝わらないというか、こううまくやり取りができないみたいなことがさ、頻繁にあるから、こうやって海外の人でね、日本にちょっといる、まあ何年かいるんだけどみたいな人とすごく楽しくお話ができるっていうのは奇跡的なことだなって思って、なんか 本当にね、最初なんかただお茶行こうぜみたいな感じで軽くナンパされただけだったんだけどだったんだけど、あ、ものすごい貴重な体験してる私って思って、なんかね、普通に本当にいろんな人、私の知らないお仕事だったりとか、まあそういう専門的なお仕事っていうのもすごく興味があったりするし、私の知らないことをたくさん知ってる人っていう人とはどんどん興味があるからお話をしてみたいなとも思うしさ、なんかこう常にさ、やっぱり家でお仕事が多いから引きこもって一人でこうマイクに向かって喋ってるだけ、誰と喋るでもなくみたいなことが多かったりするんだけど、いろんな人とお話しして、いろんな人の意見を取り入れて、そうやってこういろんな考え方だったりとか広げていくっていうのは大事なことなんだなって。で、知らないから無理っていう風にしたりとか、取り入れないっていうのはまたそれは悲しいことだったりとか、まあつまんないというかもったいないことだなって思うから、どんどんね、お外に出ていろんな人と会う機会を増やしていくっていうのは大事なことだなって、超当たり前のことを今更になって気づいたまさきファンでした。お疲れ様でした。